先週は水曜日の夜でしたでしょうか。とうとうですね、オバマ大統領、木曜日でしたかね。オバマ大統領、アメリカの新しい大統領の就任式が行われました。本当にこのことでですね、注目を集めて、アメリカ人だけではなくて、もちろん、下さんをはじめとしてですね、アメリカ人もだったと思いますけれども、日本人も含めてですね、世界中の人々が、この新しい大統領に注目をした、そのようなですね、一週間ではなかったかと思うんです。選挙を通してですね、彼はチェンジということを訴えました。We can change ですね。これ日本語に訳しますと、我々は変えることができる。あるいは変わることができる。どちらでしょうか ?We can change. 我々は変えることができる。変わることができる。まあ、変化ということをですね、掲げましたけれども、私はですね、今日気づかれなかったらばそのままにしていようと思ったんですけれども、一つですね、今週変化を経験しました。それは、おとといですね、息子と遊んでいましたらば、シャボン玉の液が入っているプラスチックの容器をですね、こう押すと空気がキュッと縮まって、それをこう、肌につけると、ペタッとくっつくという遊びを息子としていまして、顔につけましたところ、今に至るまでですね、その跡がついたままです。私の顔がチェンジしてしまったんですね。くだらない変化ですけれども、まあ、かたやですね、本当に何百万人という人を前に堂々とですね、語っています。オバマ大統領、横目に見ながらですね、私は情けない変化をしてしまったなと思いましたけれども。ただですね、私は、このアメリカの新しい大統領に関する報道を目にし、耳にしながら、同時にですね、イエス・キリストのことを考えていたんです。2000年前のユダヤの国で同じようにですね、人々は一人の人物、このイエス・キリストという人物に恐ろしいほどの期待を集中させたんです。この人ならば、この社会を変えてくれるのではないだろうか。2000年前ユダヤ人が経験していたのは、ヘロデ王、あるいはそしてローマ帝国による過酷な支配をされるという過酷な現実だったんです。自由がない。でもですね、人々はそのような状況の中で期待したんです。イエス・キリストが現れたその時に登場してきた、表舞台に登場してきたその時に、この人こそ、この人だったらば、自分たちユダヤ人を解放して、このヘロデ王による支配から、ローマ帝国による支配から解放して自由をもたらし、平和を実現してくれるのではないか、新しい国を建ててくれるのではないか。そのようにですね、人々は期待をしたんです。期待は口づてに伝わっていって、国中の人がこの一人の人物に期待したんです。でもこの熱狂的な期待をどんどんどんどんエスカレートさせていく、そんな人々を前にして、イエス・キリスト自身は説き続けました。社会よりも、あなた方が直面している状況よりも何よりも、まず変わらなくてはならないのは、変えられなくてはならないのは、あなた方自身だ。この社会が変われば、このローマ帝国の支配から解放されれば、なんとかなるのではないか。そのように期待した人々に対して、イエス・キリストははっきり言うんです。いや、罪によって、で支配されている限り、あなた方が変わらなければ、あなた方を支配しているこの罪を何とかしなければ、まずあなた方こそが内側から変えられ続けていくのでなければ、あなた方の心こそが変革されるのでなければ、結局は何も変わらない。変わるべきは、外側ではない、あなた方の内側だ。そのように説いたイエス・キリストに対して人々が突きつけた答えは、ノーというものでした。人々は頑なに拒否をしたんです。自分は変わる必要などない。 変わらなくてはならないのはこの社会、この状況、いや隣にいるこの人だ。イエス・キリストに対する恐ろしいほどの期待は、そのまま裏返しに大きな失望、そしてただの失望ではなく憎しみへと変わっていきました。そして人々はイエス・キリストを結局十字架につけて殺してしまうんです。大統領に対するですね、本当に恐ろしいぐらいの期待を目にしながら、私はイエス・キリストのことを考えていました。前置きが長くなりましたけれども、今日もローマ人への手紙の12章が開かれています。先週はですね、特にこの12章の中の2節からお話をしました。オバマ大統領は、私たちは変わることができると叫びましたけれども、2000年前このローマ人への手紙を書いたパウロ、イエス様の時代から数十年後に、この手紙を記したパウロも、この手紙を通して叫びました。何と叫んだかと言いますと、それは英語に直して言うならば、We can be changed だったんですね。We can be changed。私たちは変えられることができる。私たちは変えられ続けなくてはならない。私たちは変えられ続けなくてはならない。今日読んでいただきました3節のその直前の12章2節。2節のこの最後を見ますと、心の一心によって自分を変えなさいというそのような勧めがあります。心の一心によって自分を変えなさい。先週お話ししたことは、この変えなさいというのは、直訳をすると、変えられなさい。変えていただきなさい。自分で自分を変えることなどできない私たち。でも、神にはそれができる。その神の働きによって、御言葉を理解し続けることによって、私たちの古い価値観を変えられ続けることによって、時代の影響を受け続けている私たちのこの価値観ではない、罪によって支配されているこの価値観、世界観ではなく、御言葉によって、聖霊の働きによって私たちの古い価値観が砕かれ、砕かれ、砕かれ続けていく中で、私たちは内側から作り変えられていく、変革され続けていく。それが、変えられなさいということの内容でした。パウロはローマの教会の人々に対して、今日のこの3節以降、あなた方はこのように変えられることができるんだ。どのように変えられるのか。あなた方はこのように変えられることができるんです。そのような具体的な例、そして教えを続けて書き進めていきます。今日はそんなローマ人への手紙の12章の3節から8節までの箇所ですけれども、今日はこの箇所からどのように私たちが変えられることができるのか、人に仕えるものへと変えられる、人に仕えるものへと変えられるということを話をしていきます。人に仕えるものへと変えられる。仕えるというのはですね、仕えるではなくて人に仕える。仕えるです。奉仕をするの、死という字ですけれども、人に仕えるもの。主にはですね、三つの点に分けてお話をしたいと思います。一つ目の点、それは、仕えるものの必要ということ。仕えるものの必要ということ。二つ目の点、それは、仕えるものの多様性ということです。仕えるものの多様性。三つ目の点、それは、仕えるものの目的。ということです。使えるものの目的。まず第一の点は、使えるものの必要ということですけれども、皆さんはですね、人に何かをすること、自分がですね、誰かに対して何かをすることと、逆にですね、人から何かをしてもらうこと、どちらが好きでしょうか。人に何かをすることと何かをしてもらうということ、どちらが好きでしょうか。ごく身近な関係でですね、考えてみたいと思うんです。例えば、親子関係、親と子の関係において、何かをすることか、してもらうことか。 あるいは夫婦関係、夫と妻の関係において何かをすることとしてもらうこと。兄弟関係、お兄さんと弟、お姉さんと弟。じゃそういうですね、兄弟関係において何かをすることしてもらうこと。あるいは友人関係。あるいは教会のこの人間関係。あるいはですね、お付き合いをしている恋人たちであったらば、その付き合っている者同士で何かをすることとしてもらうこと。こうしてあげたいと思うこと。あるいはこうしてもらいたいと思うこと。どちらを皆さんはより望まれるでしょうか。まあ正直にですね、自分は何かするっていうのはめんどくさいと、してもらった方が楽だという方もおられるかもしれません。健全な人間関係というものは、この両方が調和している関係ではないかと思うんです。自分も相手にこうしてあげたいと思う。そして相手に対しても自分にこうしてほしいと思う。どちらか一方だけというのは、いろいろな問題が生じると思うんです。例えばですね、親子関係を考えてみたいと思いますけれども、その親子の関係で、子供がですね、もう自分でできることでも全部親がやってしまうとするならば、子供は自立の機会を失ってしまいます。やってあげたいという思いばかりになってしまうと、子供は自立の機会を失ってしまう。逆に、逆もあることです。子供がこうしてほしい、当然必要とされていることを、親がもしないとするならば、例えばですね、言葉を変えるならば、本当に子供が必要としている愛情を、親が注ぐことができないとするならば、やはりその成長には歪みが生じてしまいます。与えること、また与えられること、してあげること、してあげられること、してもらうこと。自分ができること、できないこと、あるいは、すること、するべきこと、あるいはすべきでないこと。このことをですね、ちゃんと吟味しないままで、もし人と関わりを持ってしまうならば、持っていってしまうならば、人に仕えようとするならば、自分がすべきこと、するべきでないこと、自分ができること、できないこと、このことを吟味しないまま人に仕えようとするならば、必然的にその関係には様々な歪みが生まれてしまいます。そしてそれは、教会の中でも同じことなんです。親子関係だけではない、夫婦関係だけではない、兄弟関係、友人関係だけではない。教会のこの兄弟姉妹の交わりの中でも、それは同じことが起こってしまうんです。パウロは人に仕えるということを考えるにあたって、まず必要な注意をローマの教会の人々に対して与えています。一つの必要な注意を与えています。それが記されているのが3節です。もう一度ですね、皆さんとご一緒にローマ人への手紙の12章の3節をお読みしたいと思います。よろしいでしょうか？声に出して読んでみたいと思います。ローマ人への手紙12章の3節。はい。私は自分に与えられた恵みによってあなた方一人一人に言います。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけません。いや、むしろ神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。はい、使えるもの、私たちが使えるものと変えられていくにあたって、まず求められることは何かというと、それは自分自身を知るということなんです。自分自身を吟味するということなんです。教会の中でも使えるということ、あるいは奉仕ということにおいてもしばしば問題になるのは、自分という存在をふさわしく評価することができないまま、あれもこれも自分が自分がと、いっぱいいっぱいになってしまい、やがてその頑張りも破綻してしまうということです。自分の度を超えてしまう。そして、やがて疲れを覚え、 何も使えることなどできなくなってしまう。これが起こり得ます。あるいは逆もあると思うんです。本来はこうすべきことであるはずなのに、このように使えるべきであるはずなのに、自分には無理だと。初めから奉仕を捧げようとはしない、使えようとはしないということもあります。私たちが自分自身を吟味するために与えられている基準というものが一体何か。神様は私たちに対して自分自身を吟味するための基準を与えてくださっているんです。3節では、パウロの強いですね、口調での自分に与えられた恵みによって、あなた方一人一人に言います。これは、私は使徒として、キリストの使徒として、あなた方に言いますという、そういうはっきりとした言葉です。誰でも思うべき限度を超えて思い上がってはいけない。自分にできること、また自分がすべきことを、ちゃんと吟味しなくてはならない。そして、むしろ、神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、慎み深い考え方をしなさい。神が各々に分け与えてくださった信仰の計りに応じて、分かるような分からないような、そのような表現です。これは一体何かと言いますと、先ほど申し上げた通りに、信仰を基準として、あなた方は、慎み深い考え方をしなさいということなんです。教会の中にはたくさんの働きがあります。でもその奉仕を捧げる者、働きを捧げる者が自分自身を吟味しなくてはならないのは、それが本当に神に対する、神様に対する信仰によるものなのかということです。賛美を捧げるというときに、奉仕を捧げるというときに、人に仕えるというときに、本当にそれは神様に対する信仰から行おうとしているものなのかということです。自分に見返りを求めて、自分自身の都合が良くなるように人にこういうことをしてあげるということを、私たちはよく無意識のうちにもしてしまうことです。当然私があなたに対してこうするんだから、あなたも私に対してこうすべきでしょう。そのようにですね、自分の思いを押し付けてしまうことも多々あることです。私たちも意識のうちにしてしまうんです。でも私たちがですね、人に仕えるというときに、教会に仕えるというときに、問われるべきは、私たちのそのモチベーションが、動機が信仰によるものなのか、ということです。奉仕を捧げる人に仕える、神に仕えると言いながらも、もしそれが自己実現のためであるとするならば、自分の栄光のためだとするならば、神のではない、自分の目的を遂行するためだとするならば、それは仕えているということなどにはならないわけです。慎み深い考え方をしなさい。何でもかんでも自分がではない。私がなすべき最善のことを自分自身を吟味しながら行っていく。使えるものの必要、それは信仰によって自分自身を吟味するということです。私たちの社会はですね、ますます自分自身を吟味することなく、感情に任せて、あるいは感覚に任せて、何か行動を起こしていく。考えることなしにですね、行動を起こしていく、ということに溢れてきています。私たちも当然その影響を受け続けています。私たち自身が、そのように行動してしまうことです。でも私たちはこの御言葉を通して、また私たちに与えられた、イエス・キリストに対する信仰、神様に対する信仰によって、自分自身を吟味するものとさせられていく。立ち止まって自分の内側を絶えず見つめていく。私たちの様々なですね、動機のモチベーションがそれが罪によるものであるということに気づかされるかもしれません。 聖書がなぜですね、これほど何千人にもわたって残され、またどの歴史にあっても時代にあっても読み続けられているか、それはこの聖書が私たち自身の姿を映し出し続けるからです。ただの読み物ではないんです。この聖書を読む者はそこに自分自身の姿を見出し、そして自分のうちの問題に気づかされる。私たちもこの御言葉に教えられ続ける中で、自分の内側を深く問われ続けたいと思うんです。使えるものの必要、それは信仰によって自分自身を吟味するということです。そして今日の2番目の点、使えるものの多様性ということを、話をしたいと思います。使えるものの多様性。まあ、教会には本当にたくさんの種類の人がいます。いろいろな人がいます。この礼拝に今朝集っています。お一人お一人を見渡すだけでも、本当にですね、バラバラだなと思うんです。ずっと長い間、教会に来続けているという方もいれば、ごく最近来始めたという方もいます。年代も違います。そして性格も、持っている能力も、得意なこと、できること、できないことも、みんな違います。誰一人ですね、同じということはないんです。そんな教会に集う人の多様性が、教会に連なる人の多様性が人間の体に例えられています。パウロはローマの教会のことを考えながら、その教会に、属している一人一人のことをですね、体の器官に例えました。4節と5節をご一緒にお読みしたいと思います。ローマ人への手紙の12章の4節と5節を声に出してご一緒にお読みしたいと思います。はい。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。私たちこの体には様々な器官があります。多くの器官があって、けれどもすべての器官が同じ働きはしないのと、同じように、教会にも、多くの人がいるということをパウロは述べています。私たちの体に例えば手があったりですね、足があったり、目があったり、耳があったり、口があったり、それぞれの役割があるわけです。心臓があったり、肺があったり、胃があったり、肝臓があったり、腎臓があったり、この私たちの内側に隠された内臓もですね、それぞれの機能を持っているわけです。人間の体が異なる一つ一つの器官が集まってできているように、教会もバラバラでいいんです。異なる存在一人一人が集まっていて、初めて教会なんです。もしですね、牧師だけ10人いたら、そんな教会行きたくないですね。私は少なくとも痛くないですね。本当に不思議な集団だと思うんです、教会。というのは、ここに来さえしなければ何の接点もないような者同士が集まっている場所。それが教会です。でもですね、先ほど私はバラバラでいいんですということを言いましたけれども、パウロは注意深く、バラバラだけれども、キリストにあって一つの体という表現によって、バラバラだけれども、キリストにあって一つとされているそれが教会なんだということをローマの人々に対して教えています。私たちはですね、今朝もイエス・キリストを礼拝するこの場所に集められました。もしイエス・キリストがいないならば、私たちはバラバラのまま、本当に文字通りバラバラのままなんです。でも、キリストによって一つとされている、そのことを知っているからこそ、お互いの持つその多様性を認め合うことができるんです。 そして同時にパウロはバラバラの者同士が集まって、その者同士が、バラバラの者同士が、本来バラバラの者同士が、見事に調和している。そんな教会の様子を、この体に例えています。一人一人互いに器官なのです。という言葉をパウロは使いました。一人一人互いに器官なのです。この互いにという言葉。一人一人が器官なのです。でもいいように思いますけれども、ここであえてパウロは一人一人互いに器官なのです。と述べました。それは、お互いが互いにとってなくてはならない存在だということです。もし、その器官が欠けてしまうならば、体は成り立たなくなってしまう。そしてお互いに、その器官は連動し合って、関係を持ち続ける中で、初めて調和が生まれていく。そして、集まっている人には、一つの特徴がある、ということも、パウロは続けて述べます。集まる者に与えられた一つの特徴、それは、それぞれが賜物を持っているということです。キリストによって一つとされている、その者たちが持つ特徴、それは、それぞれが賜物を持っているということです。6節をご覧ください。6節の最初の部分、私がお読みしますので、お聞きください。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、カリスマなんとか、カリスマなんとかという言葉をですね、皆さんも時々耳にされるのではないかと、思います。カリスマ店員とかですね、あるいはカリスマ美容師とか、カリスマパティシエとかですね、まあ、特に優れた能力を持っていて、そして人気がある人のことをカリスマなんとかとですね、呼ぶことがあります。このカリスマという言葉、もともとはどこから来たかと言いますと、この新約聖書のもともとの言語と一緒のギリシャ語からなんです。カリスマという言葉。ここで、この6節で賜物と訳されているのが、カリスマというギリシャ語なんです。私たちは与えられた恵みに従って異なったカリスマを持っているので、というわけです。あなた方にはそれぞれ異なったカリスマ、賜物、特別な能力があるんです。あなた方はそういう特別な能力を皆持っているんです。でもですね、面白いことに、このカリスマという言葉にまつわる、関わる言葉でですね、さらに、ちょっとですね、お話ししたいことは、このカリスマという言葉から最後の間を取ったカリス、というギリシャ語の単語があります。カリス。このカリスという言葉は、恵みという意味なんですね。恵み。6節のところには、6節のこの前半には、私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、この恵みと訳されているのが、カリスという言葉なんです。恵みというのは完全に神様が与えてくださるもの。自分で何か獲得をするとかそういうことではなくてですね、神によって与えられるもの、それが恵みです。つまり、私たちに与えられたカリスマ、賜物、それぞれに与えられた異なった賜物はすべて神の恵み、カリスによって与えられるものなんだ。自分にはこういう能力があるとかですね、こういうことができる、できない。 そのような話ではなくて、神が私たち一人一人に、皆さんお一人お一人にあなたに与えてくださった、恵みによって与えてくださった賜物が誰にもあるんだ。キリストを信じる者には、キリストによって一つとされている者たちには、すべてのものにこの賜物が与えられているんだ、ということです。もし私たちがイエス・キリストを信じているなら、何も賜物はない。私には何も賜物はないんです、ということはできないんです。賜物の具体例としてどんなものがあるでしょうか。このカリスマ。神から与えられた特別な能力の具体例としてどんなものが挙げられているでしょうか。パウロは7つの賜物をここで挙げています。もちろんこれはですね、無数に挙げることのできる賜物の中のほんの一例です。このローマ人への手紙だけじゃなくて、コリント人への手紙とかですね、あるいはエペソ人への手紙でも、パウロは賜物の種類をですね、一つ一つ挙げていますけれども、今日はですね、皆さんとご一緒にこのローマ人への手紙に、挙げられている賜物を確認したいと思うんです。一つ目、それは予言です。もしそれが予言であれば、その信仰に応じて予言しなさい。まあ、予言というのはですね、私たちがよく考えるように何か未来のことを言うとかですね、告げるとかそういう種類のものよりは、そういう種類のものではなくて、神様の言葉を取り継ぐ、預かって言うという、この漢字の通りに、神様の言葉を取り継ぐ、伝える、そういう能力です。予言するということ。教会の中で神様の言葉を取り継ぐ働きがあります。そして2番目は、奉仕ということが挙げられています。奉仕。奉仕であれば、奉仕し。この奉仕というのは、私たちが今朝掲げていますテーマ、使えるということそのものです。使えるということ、人に使えるということ。元々のですね、この言葉の意味は、給仕をする、テーブルに使える。人がですね、ご飯を食べているときにその傍らにいて、テーブルに使えている。そういうですね、語源があります。奉仕をするということ。あるいはですね、教える人。教えるということ。誰も彼もがですね、教えることができるということではないんです。教えるという賜物が与えられている人であれば、その人は教えなさい。そして4番目は、進めをするということ。この進めをするというのは別の訳し方をするならば、慰める、あるいは励ます。慰めを与える、励ましを与える。そのようにも訳すことができる言葉です。進めをする、慰める、励ます。これもですね、本当に賜物が必要だと、私たちも思わされるのではないでしょうか。あの人の言葉に励まされた、慰められた。それは与えられた賜物なんです。そして、分け与える。分け与える。分け与える人は、惜しまずに分け与える。困難の中にある方々を前にしたときに、自分自身のものを分け与えていく。自分自身が持っているものを分け与えていく。これも、賜物だ、というんです。なかなかですね、分け与えることができない人もいます。できないかもしれない。でも、分け与えることができるとするならば、それも、与えられた特別な賜物なんだ。ということです。指導する人は熱心に指導し、その群れの中で指導する賜物がある。最後の事前を行う人は喜んでそれをしなさい。まあ、事前を行うと言いますと、分け与えるということと重なるようにも思いますけれども、これは特にですね、この当時の教会の中では、例えば病の人を見舞う。とかですね、本当に助けを必要としている人にの助けになっていくとか、そのような意味のことです。それも賜物なんだというわけです。この7つ挙げられていますけど、すべての人がですね、この7つを持つということではないんですね。 自分自身には自分だからこそ与えられた賜物がある。このことを私たちは知っていくんです。そしてこの七つの例を見るときにすぐに気づかされるのは、これがすべて人に仕えるときに用いられるものだということです。神の言葉を取り継ぐということ、教えるということ、仕えるということ、慰めを与える、励ましを与えるということ、分け与えるということ、指導をするということ、事前を行うということ、これはすべて人に仕えるときに用いられていく賜物なんです。人との関わりの中で、賜物は用いられていく。まあ、例えばですね、ここには挙げられていませんけれども、祈るという行為について、ちょっと考えてみたいと思うんですね。祈るという行為について、祈るというのも賜物なんです。祈る人というのも賜物を与えられた人なんです。一人で祈っているように見えても、けれども人を取りなし続けるその時、祈る人は、その、取りなす人に仕えているということができます。昨日、病院を訪れまして、高橋康子さんをお見舞いしましたけれども、康子さんとですね、本当に最後に、私が祈りますときに、康子さんが教会の方々のためにとこう祈られます。そしておそらく、終日もですね、終日といいますか、私が行ったその時だけでなく、本当に病室に伏していて、他には何もできなくとも、祈りに覚えてくださっているそのことを知ることができます。それも賜物なんです。病に伏して、そして横たわっているけれども、そこでも賜物は生かされていくんです。そして私たちは互いに仕え合う中で、キリストにあって一つとされていく。皆さんには一体どんな賜物カリスマが与えられているのでしょうか。またそれをどのように用いられているでしょうか。最後にですね、今日の3番目、この賜物が与えられていることの目的、使えることの目的ということをお話をして終わりたいと思います。使えることの目的、私たちは変えられて使えるものとされていく、そのことの目的は一体何か。直接的なことを言いますならば、それは、教会が立て上げられていくということです。教会が立て上げられていくというとき、それはもちろん、この建物のことだけではありません。教会、生きたキリストの体としてのこの教会、教会がもし成長しないとするならば、それは互いに対して無関心になってしまい、互いに仕えるということをしなくなったそのときです。教会がもし成長しないとするならば、互いに使い合うということをしなくなってしまったその時です。賜物が用いられ、互いに使えるその時、このキリストの体である教会が立て上げられていきます。そして、教会が健全に立て上げられていく時、一体何が起こるのか。皆さんお気づきでしょうか。今朝パウロが挙げています。この箇所でパウロが挙げています。この七つの賜物、性質はすべてイエス・キリストのうちに見出すことができるものです。神様の言葉を取り継ぐということ、奉仕、人に仕えるということ、教えるということ、慰めを与えるということ、分け与えるということ、また指導すること、事前を行うということ。イエス・キリストがこの地上にあって、その生涯を通してし続けたことがここにすべて挙げられています。2000年前の世界は、あなた方こそが変えられなくてはならないと教えたイエスを拒絶して、キリストを拒絶して、そして十字架へと送り、殺してしまいました。でも三日目に蘇ったイエス・キリスト、復活のキリストを信じて、そしてこのイエスの教えの通りに、確かに私こそがまず変えられなくてはならない。この罪から解放されなくてはならないと気づき、そしてこのキリストを信じて従っていった人々。その人々によって教会が建てられていきます。教会が誕生します。そして教会は各地に広がり、 この2000年の歴史を通して世界中に立て上げられて、互いに使え合い、人に使える。この教会を通して、世界は確かに変えられ続けてきたんです。人々はイエスに世界を変えることを要求しました。でもイエスは、まずあなたが変わりなさいと、そのように教えられました。その教えの通りに変えられることを心から望んだ、そのような人々を通して確かに世界は変えられ続けてきているんです。人に対する無関心が溢れるこの社会、無関心が溢れるこの社会、大変だ大変だと叫びながらも、自分自身では火の粉が降りかからないように、そのことに懸命になってしまう、そのような私たち、この社会にあって、キリストによって変えられ続ける私たちは、互いに仕え、そして人に仕え続けるんです。キリストは、この教会を通して、キリストの体を通して、そしてこの体に連なる皆さんを一人お一人を通して、あなたを通して、今もキリストが生きて働かれているんです。神はあなたを通してこの罪に満ちた世界にあって働こうと確かにされているんです。ごく身近な事柄の中にも、ごく身近な人間関係の中にも、世界というと何か大きすぎるような気がします。でも、本当にごくごく身近な事柄の中にも、身近な人間関係の中にも、どうか変えられ続けて使えることを知った、使えるものとされ続けている皆さんを通して、神様が変化をもたらしてくださいますように、神様が変化をもたらしてくださいますように祈りたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。心の一心によって自分を変えられなさい、このように命じられた私たちです。どうか心を開いて、このキリストに従う中で御言葉によって私たちのうちに変革が与えられていく、そのことを切に願うものとさせてください。また神様、使えることを忘れたこの世界です。私たちも使えることを忘れてしまっているしまっていたものです。でもそんな私たちに、何よりもキリストが使えるものとしてこの地上に来てくださり、また愛することにおいて完全であり、私たちはキリストが仕えてくださったこと、愛してくださったことによって、キリストを信じるものとされました。私たちそれぞれに与えられている賜物があります。どうか、その賜物を人に仕え、また主に仕えるために、用いていくものとさせてください。様々な歪みが私たちの周りに満ちています。自分でさえ変えることができない私たちです。周りの状況も変えることなどできない私たちです。でも、あなたが私たちを変え続けてくださる中で、私たちのこの周りも、私たち自身も、そして周りの状況にも変化が与えられていくこと、この神様の約束を信じて従っていくものとさせてください。今朝礼拝を捧げています。お一人お一人に神様の祝福が豊かにありますように。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。